こんにちは。今日もマスターコーチの谷口孝人さんとともにザコーチ TV をお届けしたいと思います。谷口さん、今日もよろしくお願いいたします。
いやー、こちらこそよろしくお願いします。
では今日のテーマに入っていきます。今日はザコーチ TV の視聴者の方からいただいたご質問に谷口さんに直接お答えいただきたいと思います。
おー、嬉しい。
質問を読み上げますね。会社員タカさんからのご質問です。
お、僕と同じだな、タカさん。
あ、本当ですね。はい、
そうだね、タカさん質問ありがとうございます。はい。
谷口コーチ、いつもザコーチ TV を楽しみにしています。一点相談があります。
嬉しいです。
将来の独立に向けて真剣に準備し始めています、ところが
素晴らしい、
はい、最近会社から責任のあるポジションも任せたいと打診がありましたが、乗り気ではありません、はい、なぜなら現在、本業と副業のバランスが取れていて、このバランスを崩したくないからです。しかしポジションを拒否すれば仕事が限定され、ドロップアウトしていくでしょう。
ああ、はいはい。
で、それを受け入れてでもやっていくのかどうか。
うん。
すぐに副業を本業にして、今と同じだけの収入を得られず、何年かかかると思っています。
うんうん、ああ、そうかね。うん。
で、今子供にお金が必要な時期なので、何年かかるかわからないことにかけることはとてもリスキーで、
はい、
家族を養う身分の私がやるべきではないとも思っています。でこういった二者択一の進路選択は、コーチングではどう扱われますか？
なるほどね。
この考え方のポイントは何でしょうか？どうぞよろしくお願いいたしますというご質問なんです。
タカさんの質問すごくありがたいですね。多分同じようなことを悩んでる人は、今ね、こういうコロナ禍だと、すごくいっぱいいるんだろうと思うんですね。
いらっしゃると思います。
はい。まあ僕たちは今すごく自己責任で、自分の人生は自分で責任を持って、まあ生きていくっていうことをね、まあこのコロナちゃんのおかげで、まあそれを、まあまさにこう身をもって、今こう体感してる、それをまあ実行しようとしてるのかな。
はい、
で、そうですね。このコーチングではどう考えるかっていう、まず一番最後でしたよね。
はい、そうでした。はい、
で、どう考えるかっていうと、まあ、一言で言ったら、コーチングは答えを与えないんですね。コンサルティングとか、カウンセリングとは違いますので。はいで、こっちは何をするかっていうと、クライアントさんが自ら判断、決断できるように支援をするんです。答えを与えるんじゃなくて。
はい。
で、多くの人は、まあ、こうやって迷ったりしてるときに、こうやって決断ができない、判断ができない状態で、こうやって相談に来るんです。
なるほど。
で、そういうとき、こうしたらいいよって答えを与えても、なかなかそれは実行に移らないんですね。なぜかっていうと、自分で作り出した答えじゃないから。
そうですね。
なので、まあ、ここのタカさんも、まあ、これを聞いてる同じような人たちも、
はい、
どうすれば人は判断や決断がよりたやすくなるかっていうことをコーチングでは考えるんですよ。だから決められないっていうことの理由と、どうすれば決められるか判断できるかっていうことをコーチはよく知ってるんですね。で、多くの人はどういう時に決められないかっていうと、曖昧な時なんですよ。
曖昧な時にこう決められないっていう、はい。
例えばどっちの道に行こうかなと思った時に、情報が何もない。
はい。
ただなんとなく景色がこう見えてる状態の時と、手元に詳細な地図があった時で、どの道に行くかって言ったら、判断決断は違いますよね。
ああ、違ってきますね。
うん。で、次に、例えば道が A、B、C、3つあったとしますね。はい。ただ漠然と景色しか見えてないと。でも、A の道の行き先にはこういった、例えば獣がいますよ。道はこうなってますよ。気象条件はこうですよ。で、5キロ先に盗賊が出ますっていう情報があります。
なるほど、はい。
で、B の道の先には、 谷があって崖崩れがあるけど、それを乗り越えた先には、要はね、お花畑がありますよとかね。で、C の道の先は延々と同じところをぐるぐる回ってますよとかっていう情報が手元にあったら選びやすいですよ
そう
ね。
ですね。
ただ、なんとなく漠然と、なんかこっち良さそうだけど、こっち険しそうだけどって。こういう時に決められないんですね、人って。
確かに。その通りです。
なので、いろんな、それは質問とか事例を紹介したり、僕だったら同じようなクライアントさんが過去に判断した事例ってありますね。
事例。
そういうのがあると多分この人も決めやすいと思うんですね。例えば同じような条件でこうやって決めてった人がいますよっていう情報を教わったら決めやすくなりますよ
そう
ね。
ですね。
まずコーチングではどう考えるかっていうのを一つの方法がクライアントさんが決められるような支援をしていく。で、代表的なのが明確にするです。
なるほど。
明確に
明
する。
確にする。
これが一つと、あとは、そうだな、オカメ八目って聞いたことあ
お
りま
かめ
す？
八目、
囲碁のね、丘の、丘っ
そう
て
で
岡
す。
山の丘なんですけど、でも実はこれ、はためって言って、簡単に言うと他人の目。
他人の
の
目。
目から見ると八目先。囲碁で言うと、はって先まで見えますよって。で、どういうことかっていうと、はっつぁんくまさんが、演台でこう碁を打ってるとしますね、こうやって。これは勝負をしてる当事者ですね。で、そこに、隣の長屋の、大家さんが、端からこう見てると、はっつぁんバカだな、そこ打ったら後で取られるのお前わかんねえのかよって、端から見るとわかるってことです。でも、当事者になるとわかんなくて、で、この大家さんが、もう、はっつぁんダメだ、俺が変わるよ、つって、当事者になった途端見えなくなっ
見えなく
て、
なる
は
か。
ために行ったはっつぁんは、大家さんお前もバカだろ。そこやったら取られるだろうって言って、わかるって。僕たち次にやるのは、要は主観の目で見てるとわからないんですけど、客観の目で見れるようにするとわかるようになるって
お亀八目
ことですね。これ
で。
が代表的な、そうそうそう。これが代表的なコーチングで、サポートする方法なんですけど、じゃあまず、明確にするっていうのをここで手伝います。で、同じようなことで、これ文章を全部、実際にはこうインタビューを少しするんですね。コーチね。で、美穂さん、もう一回、ゆっくり最初からタカさんの質問を読んでみてもらえません？僕、途中でちょっと止めます
わ
け
かり
ど。
ました。じゃあゆっくり読みますね。将来の独立に向けて真剣に準備し始めています。
いいですね。
ところが最近、会社から責任のあるポジションを任せたいと打診がありましたが、乗り気ではありません。なぜなら、現在、本業と副業のバランスが取れていて、このバランスを崩したくないからです。
ここまで行きましょう。曖昧なことがいっぱいありますよね。将来の独立ってわからないんですよ。
将
だから
来
理
の独
想
立。
的には、それは自分が何歳の時に独立しようと思って、こういうの、計画とかプランが、漠然と将来と思っておいてわか
そう
んないですね。
か。将来っていう言葉にこう、漠然と入っ
わ
て
か
し
ん
まっ
ない
て。
んですね。そうすると、この独立に向けての、モアベターなタイミングはいつかっていうのを一緒に考えたらいいですよね。で、この後子供の
そう
お
です
金
ね。
かか
後
るっ
半
て
のところに、
書いてあるでしょ。
そこをちょっと読んでみ
書い
ま
てあ
し
りま
ょう
したよ
か。
ね。
今、子供にお金が必要な時期なので、何年かかるかわからないことに、かけることはとてもリスキーで、家族を養う身分の私がやるべきではないとも思っています。
だから明確だようで明確じゃないですね。で、どうするかっていうと、僕も独立の時にやったんですが、さっきのいつっていうタイミングがありますね。そうすると、僕はどうしたかっていうと、今、自分は何歳か、だから2020年の時に
に
何
何
歳
歳
かっ
か。
て、これはもう明確になってますね。そうすると、家族が何歳かを書くんですよ。 妻が何歳、まあ、お子さんがいたら子供が何歳。で、僕の場合は両親と同居してましたから、両親も書きました、
なる
何
ほ
歳。
ど。はい。
で、2021年からバーってこう、時間を追っていくと、来年何歳って全部動いてきますよ
そう
ね、
です
年齢
ね。
が。
はい。
で、そこにライフイベントっていうのは必ずあるんですね。
はい。
ただ、子供だと卒業とか入学とか、
はい。
進学とか、親だと介護とか、あとは親は看取るもありますね。だから、今をスタートにして、まあ、僕だから多分自分の親はこの辺で死ぬだろうなっていう死亡予告も書いてきましたから、こうやって。そうすると、ずわーっと書いておくと、子供にお金がかかるのは本当はいつかっていうの明確になる。
明確になりますね。
まあ僕ファイナンシャルプランも
はい。
やってたんで、
はい。
これライフプランって考えるんですけど、生まれたばかりの子供がいるんで、なかなか独立がっていう人いるんですよ。一番お金かかんないですよ。
確かに、そうで
子
す
供
ね。
の、でしょ？
そうですね。
ねえ。だからもう勝手に思い込んですね。子供がいたら
そ
お
う
金かか
か。
る。
思い込みが。
あ、でも、客観的に全体を俯瞰すると、義務教育まで一番お金かかる。ですね。そうすると、高校から私学に行ったらかかり出すんです。まだでも高校公立ありますよね。なので、そうすると、こうなったらこうかかるっていうのを全部出していくんです。入学時にだいたいこれぐらいっていうと、実はそうするとベストなタイミングってわかるんですね。で、僕の場合には僕が独立した43歳の時、長女は中学生、中学3年生だったかな。なので、高校、大学っていうと、ちょっとかかるんです。ただ、次女は6歳離れてますんで、もう少し猶予があって
なる
ます
ほ
ね。
ど。
ってことは僕の場合、3年遅らすと一番大
おお、
変になるんですよ。
確かに重なっちゃいますもん
わかるでし
ね。
ょ？全部、大学入試と、他が全部かかる。で、大学と、長女の高校が重なると、で、わかるわけですよ。
そうですね。
そうすると、もう、思い立ったが吉日で、僕は独立したいと思った、今がベストだった。43歳の時。っていうのは、全部明確にするからわかるんですね。うん。だから、この方も子供にお金かかるっていうのは本当ですかっていう。そうすると、いつが一番かかって、いつが一番かからないかも明確になる
なり
し、
ますね。
あと、今度は、これ二者択一って言ったかな、高橋さん。じゃないんですね。
そうですね。そうですね。こちらには書かれ
最後
て
の
ま
方、
す
ちょっと
が、
最後の方、ちょっ
ちょっと
と。
読んでみましょ
うん。
う。
言ってました、はい。
こういった二者択一の進路選択はコーチングではどう扱われますかっていう、そういう文章
そう
になっ
なん
て
で
ます す。
よ。二者択一ってできないんです。人間って。これ、まあよく販売とかでもあるんですけど、商品棚に2種類しか並んでないと人間って選べないんですよ。だから、松竹梅って3種類あると選べるんですね。で、大体真ん中選ぶんですけど。で、これがね、多すぎても選べない。
確か
例え
に。
ば、まあ実験であるんですけど、ジャムってありますね、ジャム。パンにつけた
パ
り
ンに
す
つ
る
け
ジャ
る。
ム。
ジャム。
あ、何種類並べてるときに一番買うかっていう実験があるんです。そうすると、2種類買えないんです。どっちがいいかなって迷っちゃうん
迷
で
っち
す
ゃう
ね。
から。
で、これ答えないから。で、今度多すぎてもうどれがいいかなになっちゃうんです。なので、ベストは3つから4つぐらいってよく言われるんです。昔の人は松竹梅ってよく言ったもん。だから、タカさん、まあ、コーチングでもどっちがいいですかって聞いたら、これ二極化というんですね。だクライアントさんどっちがいいですかって聞いた時点でもう決められないんです
な
よ。
るほど。
どれがいいですか？で、だから僕たちは他にはっていう質問をよくするんですけど、要は選択肢を3つから4つは最低出したいんですね。そうすると選びやすいっていうのが一つある。で、そうすると、例えば、副業っていうのもありましたね。で、このウェイトっていうのもありましたね。で、今、バランスが取れてるっていうんですけど、バランスが取れてる、取れてないで考えるんではなくて、何対何、何対何って言ったらいくつでもありますよね。
確か
7対
に。
3なのか、6、4なのか、5、5なのか、4、3なのか。で、例えばポジションを受けたら何対何になりそうなのか。要は、ドロップアウトしたら、逆に言ったら、副業7で本業3でいいのか。こういうことも全部明確にして、まあ一緒にディスカッションしていくんですね。それもありますね。で、さっき言ったお金がかかるもありますね。あと、自分が養わなきゃいけないっていうのも、本当ですかって聞くんです。案外奥さんに、言ってみて、どうしても、まあ、例えば自分は家族を養っていく責任があるとは思って、それは責任を果たそうと思ってるが、どうしても、この仕事を、まあ、生業にして、で、それで自分がちゃんと世の中から報酬を得て、で、家族と豊かな人生を暮らしたいので、2年間だけ勝負をさせてくれないかとか。で、2年間どうしてもできなかったら、例えば、僕よく言うんですけど、まあ、30代、40代だったら、いや、16時間働けますよ。
もう
ダ
そ
ブル
の、
ワークで、
なるほ
8時
ど。
間、8時間。働けますよね。
そうですね。考えた。
だって8時間どっかに勤めて、それから夜のホテルのフロントマン8時間やるとかできます。実際僕の周りに何人もいますよ。ダブルワークで起業をしていくっていう。まあそれぐらいの決意と覚悟でやるんでしょうけどね。絶対やるから。まあ僕もそう神さんに言ったんです。先生に。1年間勝負させてほしいと。で、全力でやるからと。で、それで芽が出なかったら、まあ、たまたま僕はサービス業やってたんで、サービス業だったら仕事選ばなきゃいくらでもあるよ。昼間8時間どっかで働いて、夜8時間で、ホテルで働くことも、もう、それは覚悟の上でやって、最低子供が卒業するまでは責任を果たすからと。だから1年間勝負させてくれと。まあ、そんなんで明確にしていったんですけど、さっき何対何っていうのもありますね。これも2者選択じゃなくて、
そうです
選択
ね。
肢はいっぱい出てくる。
増えました。
で、次に、いろんなものをこう、if っていう質問、もしっていう質問をよくするんですね。今、もし決断したとして、まあ、この人が言ってる本業で決断したとして、将来起こりうる最悪なことは何ですか？あと、もし今決断したら、最善なこと。今決断するメリットは何
メ
でし
リット
ょう
は
かって
何で
二
し
人で
ょ
バーって喋ってくる。デメリット、メリットや最悪なことや最善なことを全部 if で。で、今決断しなかったらっていう選択肢もあって、それも考える。で、もしくはじゃあ今、その責任あるポジションを受けなかったら、受けたら。っていうので全部想定されることをバーって考えていくんですよ。と材料がいっぱい増えるじゃないですか。で、いろんなことを考え、一緒に今明確にしていくと、このタカさん、クライアントさんの中に、今まで曖昧だったことが全部明確な材料として用意されていくんですね。だとすると、ベストってないんですよ。ベターしかないん
ベ
ですよ。
タ。は
だっ
い。
て未来のことだ
そう
から。
ですね。
っていうことは、どの道を選ぶことがあなたにとってベターだと思います？で、やっと初めて選択できるんですね。それをみんな、まあ僕よくコーチングでもいいんですけど、いきなり一個の考えを掘り下げていっちゃうんですよ。二者選択。で、僕たちコーチは何するかって、まず展開していくんですね。バーっとこう広く。
広くしていく。
展開して広げていって、まああらゆるこう、判断材料すべて曖昧なものを明
明
確に
確
し
に
て
し
いっ
ていって。
て、じゃあ、不一致、どれっていう。まあ、そういったことをこうサポートするかな。あとは、まあ、この副業って言ってるのが何かなんですけど、本業の収入を補助する別な収入源なのか、この副業っていうのが実は本当は自分をそっちを本業にしたいのかがわかんないんですね。で、このバランスっていうと、収入を補助するものっていうと、この副業結構厳しいんですよ。なぜかっていうと、自分の時間をお金に変えてるから、大抵。かな。で、 まあ、このタカさんがこの副業にしているのを、実はそれ、副業にしていることが本当に自分がやりたいことで、将来はそっちで、まあ、なりわいを立てていくっていうんだったら、まあ、僕の、ここから個人的な意見ですよ。早ければ早い方がいい。
なるほど、はい。
なぜかっていうと、まあ、僕60過ぎになりましたけど、早いとわかるんですよ。で、何でも、こう、欧米の人って何回もチャレンジして失敗して次次次っていくじゃないですか。日本の人って考えて考えて考えて何が正しいかっていうのを考えてやっと行動するんですね。でも僕の経験上、早くやって検証した方が早い。これがうまくいくのかいかないかな。で、そうすると不安もあるわけですよ。親からなんて、ほら失敗したじゃないかとか、周りからね、なんて言われるか。で、多分会社の同僚に相談したらやめろっていう。
いますね。
世の中ドリームキラーばっかりだから。でも本当にこれを自分のなりわいとしてやりたいんだったら、なるべく早く決断して試してみて、で、合ってる。あ、違う。修正が必要だ。なんか、だらん。なんでもできるよ。と思うんだけどね。変なプライドとか持たなきゃ。だから個人的には、まあ、チャレンジするんだったら早い方がいいかなとかね。で、まあ、大体僕の経験則ですけど、後に伸ばして、あんまりメリットってないんですよね。
伸ばすことのメリットっていうのはあんまりないことが多い。
条件良くなると思う？
でも確かに。年 をね、重ねて、
あん
ねえ、
まないよね。体力的に
そうですよ
も、
ね。それ、
ねえ、
もう本当に大きいと思います。
かな。なんで今みたいな曖昧なことっていっぱいあるんですよ。さっき言った養わなきゃいけないっていうのも、もしかした
そうで
ら
すね。
本当に相談したら奥さんが、私がじゃあ2年間は何とか働いて、ね、助けるからやってって言うかもしれないし、ふざけないでよ。あんたのお金で暮らしてんだからって言ったら、この奥さんとの関係が先になります。かな。なんでまあ、それももしかしたら思い込みかもしれないので、事実か思い込みかっていうのも全部明確にし
明
ていき
確
ま
にしていく。
す。で、材料、事実の材料集まって、じゃあ、どれがベターだと思う？で、あとは、これはコーチングではどう扱うっていうと、こうやって悩んでる人って本当答え持ってるんですね。
本当は持っている。
ごめんね、美穂さん女性ね、僕男性。女性、神さんでもいいや。買い物に行くでしょ？ねえねえねえねえ、どっちがいいと思うって聞くんですよ。もう決まってるだろって。そうだなー。決まってるんですよね。だから、いや、どっちもいいな、こっちも似合うし、こっちも似合うしなーと思って。じゃあさ、君はさ、ま、どう思うのって聞いたら、こっちこっちって、その言い方によって、あ、こっちだなと思ったら、あ、こっちじゃないのって言うと、やっぱりって、そう思うって。で、自分の意見言わない方がいいんです、女性に。
もうそれ本当にその通りだと思いま
だから男性もそうなんですね。いや、どうしようかって迷ってるんですって言ったら、完全に50-50で迷ってる人って僕の経験じゃほとんどいないです。5.5対4.5ぐらいとか、6対4ぐらいとか。だったら、行動するのは本人なので、僕はちょっと重たい方に乗ってあげるだけなんです。だから、どうして迷った方が、迷ってるんですって言ったら、正直何対何で迷ってるって聞くんですね。と、64かなって言ったら、6の方がいいと思う。だそっちに1票加えてあげて、押してあげる。コーチはね、そういうのよくやります。だこの人も、迷ってるって言ってるけど、多分心の中では、結構、どっちかに迷ってて、誰かにそれを、そっちだよって言ってほしいんだと思うんだよな。で、僕たちコーチは、無責任だから。なんで、とにかく行動促進するのは僕たちだから、一歩進んでみないと答えはわから
そう
ないん
で
です ね。
ね。
だから、どっちでもいいんですよ。
なるほど。
とにかく進めるように手伝うってことは、選んで先に行けるように手伝ってあげて、 正解を探す手伝いはしてないんですね。
ああ、そ
だ
っ
から64
か。
だったら6に行こうって言って、一歩ボンってこう押したん
ああ、
です。
なるほど。その行動できる方に。
違いました。そう。だから、やってみたけど違いますって言ったら、じゃあ次はって
次。
行くだけの話かな。このタカさんも多分迷ってるけど64だと思うので、6の方に僕1票。
一票、谷口さんから入りました。
はい、1票、入れます。こんな感じかな。
いや、タカさん、もうすごくこう、
うん。
判断がこうできる状況に、
う
なっていくと思います。いや、そうですね。本当、谷口
ん。
さん、いただいたご質問から、最初、読ませていただいたときは、見えなかったことが、あ、こういう視点で、曖昧だったものが明確になっていく。本当
そうだ
に、
よね。いつってわからないし。で、ウェイトもわからないし。副業もわからないんですよ。どういう形なの。で、子供の 養育もわからないんですね。曖昧で。で、自分が養わなきゃいけないかも、もしかしたら思い込みかもし
なるほど。
れない。奥さん、私が養うわよって言うかもしれないし。子供が、お父さん、私、働きますって言うかもしれないね。
そうで
わ
す
か
よ
んない
ね。
です
そういう意味では本当に、
ね。
可能性は無限と言いますか。
そうなんですよ。だから選択肢はいっぱい。
いやー、そうですね。
あと二者択一はできないで
なるほ
す。
ど。はい。
人。
はい。そしてやっぱり私たちどうしても二者択一の、あっちか、こっちか、みたいな、そういう、思考に陥りがちなんですけれども、実は、それが一番難しくしているっていうことと、で、そこから二つしかなかったと思えるものが本当に二つですかという形で、どんどん明確にして出していくっていうことですよね。いやー、すごい。いや、本当やっぱりタカさんもこうやって、ご質問を、こういうこと聞いてみたいっていうのを谷口さんに、勇気を出してというか、実際に文章にまとめて書かれたから、こういうふうに、より明確になっていたので、やっぱり最初
そう
の
いう
そ
こ
の
と
一
な
歩
ん
が
です
ね、やっぱり、
ね。
素晴らしいです
大
し、
きい。
そしてまた
素
踏み出された
晴
一歩に対して、こうやってどんどん広がっていくよっていう、いやー、
らしい。
すごい わあ、コーチングってこんな風になっていくんだなっていうのを、本当にまた、こんなに身近に感じさせていただきました。いや、谷口さん、今日もあり
よ
が
かった
とう
で
ござ
す。
います。
ありがとう。いい質問でしたね。
素晴
あ
ら
る
し
ある
い。
ですよ。あるある。
本当に、いい質問をいただいて、これを聞いていただいている視聴者の方も、その新しい視点を、たくさん得ていただけたんじゃないかなと思います。また、
思います。
皆さん、他にも、谷口さんにこんなこと聞いてみたいっていう方は、ぜひ、その頭の中に漠然とあるものを、とにかく、フォームの方でまとめて書いていただくことで、
そう、ここへこういっぱいもう書くだけでだいぶ違いますよね。
そこで
違い
本当
ま
に
す。
突破口が、一つ開いていくので、ぜひ、こういう、谷口さんが答えていただける機会っていうのは、そんなに多くはないので、ぜひご活用いただいて、この下
い
の
や、
方
ほんと活用してもらえばいいよね。
ですよね。本当にこれ無料の番組なので、もう本当に、ラッキーな、機会だなと思います。
でも僕もなんか今コロナ禍でいろいろね、考えることあるじゃないですか。で、僕にこうやって、ミホさんがこういう機会作ってくれたり、あとは視聴者の方が質問してくれるっていうことに答えることで、なんかやっぱ僕の貢献感っていうか、なんか少し役に立ってんのかなみたいなんで、実は僕は結構満たされてるんですよね。幸福感
す
とかね。
ごーい、
だ
も
からよく昔で言うとウィン
う。
ウィンの関
そう
係で
です す
かね。
ね。いや
もうあ
と、
りがたいです。
わ、共にどんどん良くなっていくっていう、そういう、場に、ザコーチ TV はますますなっていくと思います。
なっていきましょう。
ぜひ、ご質問やご相談、随時受け付けておりますので、下のフォームの方から、お気軽にお送りくださいね。
お待ちください。
そして、今日の谷口さんのお話、今日も良かったよって思ってくださった方で、まだチャンネル登録をされてない方は、ぜひ、いいねボタンをクリックしていただいたり、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。
いやー、そうだね。楽しみにしてます。
それでは本日もザコーチ TV をご視聴いただきありがとうございました。
ありがとうございます。
次回の配信を楽しみにお待ちください。
お待ちください。